こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。予想通りに不合理は、行動経済学者ダン・アリエリーによる一般向けノンフィクションで、人間の選択がどれほど体系的に合理性から外れるかを実験と日常例を通じて説明する本である。伝統的な経済学が想定する合理的な消費者像に対し、本書は人が価格無料、所有期待、社会的規範、誘惑などに反応するとき、同じ方向へ繰り返し偏ることを示す。重要なのは、人間が単に愚かだという主張ではなく、不合理さには予測可能な構造があるという点である。著者は自身の医療経験に由来する痛みや選択への関心も背景にしながら、学術研究を読み物として整理している。マーケティング、自己管理、制度設計、倫理行動を考える読者にとって直感的な判断の弱点を理解する入門書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、相対比較が価値判断を作り、選択肢の配置が決定を誘導する本書の中心的な出発点は、人は物や選択肢の価値を絶対的に測るのではなく、周囲の比較対象によって判断するという考えである。価格、品質、労力、魅力の評価は単独では曖昧なため、私たちは近くに置かれた似た選択肢を基準にして決める。アリエリーが有名にした定期購読の選択実験では、明らかに選ばれにくい中間的な選択肢が加わるだけで、別の選択肢が急に魅力的に見える。これはデコイ効果として知られ、消費者が自分の好みを内側から発見しているというより、提示された選択構造に反応していることを示す。重要なのは、比較そのものが悪いのではなく、比較の範囲が狭く操作されやすい点である。販売者は高額プランや似た商品を並べることで選択の重心を変えられる。読者にとっての実践的教訓は、選ぶ前に比較対象を自分で広げ、なぜその選択肢が魅力的に見えるのかを点検することである。次に、アンカリングと任意の一貫性が価格感覚を後から固定する。アリエリーは、価格や価値の判断が最初に見た数字に強く影響され、その後も一貫した好みのように維持される過程を重視する。本書で扱われるアンカリングの議論では、たとえ偶然に近い数字であっても、それが最初の参照点になると、人は次の評価をその周辺で調整してしまう。著者はこれを任意の一貫性という考えで説明する。最初の基準は任意でも、一旦受け入れると、以後の支払い意思額や高い安いの感覚がその基準と整合するように動くのである。これは需要と供給だけで価格が中立的に決まるという単純な見方に疑問を投げかける。ブランド品、高級レストラン、サブスクリプション料金などでは、最初に提示される価格帯が消費者の期待を形作り、あちの判断を制約する。読者が得られる洞察は、自分の価格感覚が経験から自然に育ったものに見えても、広告、初回価格、周囲の相場によって作られている可能性が高いという点である。さらに、無料の魅力と社会的規範は金銭的合理性を簡単に上回る。本書で特に印象的な論点の一つが、無料という価格の特殊性である。通常の値引きであれば、人は利益と費用を比較するが、価格がゼロになると損失の不安がほぼ消え、必要性の低いものでも過大に魅力的に感じる。無料サンプル、送料無料、追加特典が強い効果を持つのは、単に安いからではなく、失うものがないという感覚が判断を変えるからである。さらに、アリエリーは市場規範と社会的規範の違いも扱う。人は報酬が明示されない場面では行為、義務、信頼に基づいて行動できるが、少額の金銭が持ち込まれると関係が取引として解釈され、協力意欲が下がることがある。これは職場、家庭、医療、顧客対応で重要である。善意に支えられた行動を促したい場面に単純な金銭インセンティブを入れると、かえって動機を損なう場合がある。本書は、価格を下げれば人は合理的に反応するという見方を修正し、ゼロ円と人間関係の文脈が持つ心理的な力を示している。そして、所有期待、価格は経験そのものの評価を変化させる。アリエリーは、人が物を所有した瞬間にその価値を以前より高く見積もる傾向を説明する。これは一般に保有効果と呼ばれ、売り手が買い手より高い価格を求めがちな理由を示す。所有は単なる法的状態ではなく、思い出、労力、将来の使用可能性を結びつけるため、手放す痛みが得る喜びより大きく感じられる。さらに、本書は期待の効果にも注目する。事前に高品質だと知らされたものは、実際の経験までよく感じられる場合がある。価格の高さが薬や飲料の効き目、味、満足度の判断に影響するという議論は、価値が対象物だけに内在するのではなく、文脈と信念によって構成されることを示す。これはマーケティングに利用できる一方、消費者にとっては注意が必要である。高いものを高品質だと感じることは完全な錯覚とは限らないが、期待が知覚を補正している場合もある。 したがって購入後の愛着や高価格への信頼を客観的な性能評価と混同しない姿勢が求められる。最後に、先延ばしと不正行為は意思の弱さより状況設計で左右される。本書は自己管理や倫理の問題を個人の性格だけに還元しない。先延ばしの章では、人は将来の利益を理解していても目の前の誘惑や面倒さに負けやすいことが示される。締め切り、事前の制約、自動化された仕組みは自由を少し制限する代わりに望ましい行動を実行しやすくする。これは貯蓄、学習、健康管理、仕事の進行に応用できる考え方である。また不正行為について、アリエリーは多くの人が大規模な犯罪者としてではなく、自分を正直な人間だと思える範囲で少しだけごまかす傾向を論じる。現金ではなくトークンや物品が介在すると罪悪感が弱まるという議論は、倫理判断が抽象化によって鈍ることを示している。ここから得られる示唆は、道徳教育や罰則だけでなく不正を正当化しにくい環境を設計する必要があるということだ。人間の弱さを前提に仕組みを作る点が本書の実用性を高めている。結論として、予想通りに不合理は、行動経済学を初めて読む一般読者、マーケティングや商品設計に関わるビジネスパーソン、組織内の制度やインセンティブを考える管理職、医療や教育で人の行動変容に関心を持つ人に適している。得られる実益は、自分や他者の選択を意思の強弱や情報不足だけで説明しない視点である。価格の見せ方、無料の扱い、リセチの設計、倫理的な環境づくりなど、日常的な意思決定を見直す具体的な手がかりが多い。知的な価値としては、合理的経済人という単純なモデルから離れ、人間の判断が偏る理由を実験的に考える姿勢を学べる点が大きい。同じ分野にはファスト&スローのように理論的で包括的な本もあるが、本書は学術的な厳密さを保ちつつ、身近な選択例を使って直感的に理解させる力が強い。著者自身の関心や実験の語り口も特徴で、専門書というより読後に買い物、仕事、制度設計の見え方が変わる入門的な名著として際立っている。ご支援いただける場合は、ダン・アリエリーポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。